心に元気を。大人のメンタルヘルス。人は誰でも悩みながら迷いながら生きています。あなたは一人だけで抱えていませんか？この番組では心理学博士の村田明さんに心の健康についてお話しいただきます。村田さんは高岡市のご出身で、法務省に心理技官として勤務された後、アメリカに渡りカウンセリング心理学をさらに学ばれました。現在は富山市内でうつ心理相談センターを開設され、心の問題について相談カウンセリングに乗っていらっしゃいます。
皆さんこんにちは、心理学博士の村田明です。前回はですね、触ることの力という話をしましたよね。じゃあまあ知覚のシリーズというわけじゃないですけど、今回はね、まあ匂いの効力ね、嗅覚ですよね。匂いの効力ってことでね、ちょっとお話をしたいと思います。まあね、匂いに関してはね、まあ例えば今のね、新型コロナのね、なんか症状の一つでね、なんか嗅覚ね、匂いの感覚をね失う人もいるってことでね、まあおそらくね、そういうね、嗅覚をね、失って初めてね、その、まあ、匂いの大事さみたいのをね、気づいた、そういう人たちはね、気づかれたかと思いますけどね。まあそれはそれとしてね、ちょっと匂いの効力ってことでね、これもよく紹介します。アメリカの心理学雑誌サイコロジートデイにね載ってたのでね、ご紹介します。その表題はね、匂いが心を覚醒させるっていう表題なんですけどね、匂いが心を覚醒させる。で、まあどういうことかというとね、いろんな今言ったね、知覚がありますよね、感覚っていうんですかね。例えば、視覚、聴覚、触覚、味覚、まあ嗅覚ですよね。まあそういうのはね、例えばまあ普通、まあ、五感っていうんですかね、五つがありますけどね。その中ではね、匂いがね、一番なんかね、その、いろんなね、20カ国のね、言葉で、比較研究したらね、匂いが一番ね、その、なんていうかね、表現しにくい感覚であったってことがね、まあ、分かったっていうんですよね。20カ国のね、世界のね、いろんな言語を調べてみたらね、その五感の中でね、嗅覚、匂いがね、一番その表現するのが難しかったってことではね、なんかどうもね、共通してるって言うんですよ。で、大体ね、匂いをね、どういう具合にね、普通表現するかっていうとね、なんていうんですかね、例えばね、これはね、バナナのような匂いだっていう感じでね、要するになんかその実際のね、匂いの元をね、使ってね、表現すると。ね、バナナのような匂いだと。それからもう一つのね、匂いの表現、使い方ね、ちょっとそれは匂うぞ、ね、臭いぞ、ね。英語でよく使うのはね、まあ、it stinks っていうね、stinks って臭いってことですよね。it stinks って。これは要するに、なんていうか、本当の匂いがするっていうよりもね、なんかそれ、あ、ちょっと、おかしいな、怪しいな、ちょっと臭いぞ、犯罪の気があるぞとかね、例えばそういう意味の表現ですけどね。だから、なんかね、ちょっとかなり、別な表現はね、もうちょっとね、抽象的なっていうかね、もうちょっとね、論理に基づいたね、言い方とはね、やっぱりちょっとね、匂いの表現の仕方が違うって言うんですよね。まあ、例えばね、他の感覚をね、いわゆる比喩的にね、どういう具合に使ってるかっていう、例えば、視覚がありますよね、視覚。 まあ、これあのちょっと英語ので書いたんでね、まあ、英語の表現でいきますけど、英語の表現ではね、分かったっていうのは I see って言いますよね。 I see、 あの分かった分かった、ね、だから see っていうのは 見るってことですよね。でなんかね、英語文化ではね、視覚をね、あのそのそういう具合に使ってると I see ですよね。それからもっとは違うのはね、例えばあのなんていうかな、あの聴感的なあの見方、聴感というのはほらあのすごいね、あの鳥が見るようなね、そのすごくね物事をね大きく見るっていう時にね、聴感的っていうのはね、鳥のねあの見る見方っていう感じをしますよね。だからそういうのもね、一応視覚を使った表現ですよね。ところがね、まああの、まあ、これだから英語と日本語と本当は違うかもしれないけど、ね、一応英語ではね、例えばあの今言ったね、匂いをの表現でね、ちょっとね、それはなんていうかね、ネズミ臭いっていうかね、まあ、原文はね、アイスメルアラットっていうんです、ね、ラットってのはネズミですよね、アイスメルアラット。だからネズミっていうのはね、なんか非常にあのあんまりね、いい比喩に使われてないんですよね。なんかね、悪者とかね、そういう感じでね。で、アイスメルアラットって言ったらね、ネズミを感じる、まあ、匂いがするっていうとね、要するにそれはもう、完全にね、犯罪の傾向があるっていうのが表現ですよね。要するに、あの、語感の、少なくともね、英語表現の中ではね、視覚なんかはね、割とね、そのなんていうんですかね、抽象的にっていうかね、あの、まあ、論理的な使われ方をしてるけど、嗅覚ね、匂いに関してはね、非常になんかね、直感的なっていうかね、あの、なんていうかね、だからあんまりその合理的なあれじゃなくてね、もう直感的なっていうかね、ちょっとあのまあ感情的なっていうんですか、なんかそんなのに基づいて、それがまああの匂いのね、まあ、あの表現のされたかと。ただね、なんかあの一応生理的にはね、普通の人だったらね、あの線のね、匂いをね、分別できるってことらしいんですよ。線種類のね、匂いの違いを分別できる。だから、線種類のね、匂いの違いもあるのをね、だから、なかなかね、だから、その言葉でね、あの、どうやってね、それを表現するかっていうのは、難しいとは難しいですよね。ところがね、これはやっぱりいろんな文化の違いがあってね、だから、少なくともね、西洋文化ではね、どうも匂いっていうのはね、あの、視覚とかね、聴覚なんかよりもね、ちょっと下に置かれててね、まあ原始的なっていうかね、ちょっとね、あの非論理的なね、感覚だって位置づけられてるらしいですよね。だからなかなかね、そういうこともあってね、なんかあの、うまくね、匂いを表現することがね、あの進んでないのかもしれないですけどね。ところがね、比較的な文化でいくとね、あのラオ族っていうのは言うんですね。ラオ族。ラオ族っていうのはね、あの、今のね、ラオスとかね、あの、あそこら辺に住んでる山岳民族なんですけどね、ラオ族。ラオ族はね、その匂いをね、ものすごくね、うまくね、あの、表現する能力っていうかね、そういう文化をね、持ってるっていうんですよ。で、まあ、今したことを踏まえてね、これを書いた著者はね、やっぱり、匂いをね、いかにね、うまくね、表現するかっていうのはね、それがね、要するになんかね、その新しいね、視野を広げるのにね、役立つんではないかね。なかなかね、匂いをね、表現するのにね、まあ、あの、多くのね、文化ではね、もう非常にね、あの、なんていうかね、あの、格闘してるんでね、その、それをね、一生懸命やることによってね、新しいね、視野が開けていくんじゃないかなっていうことなんですけどね。まあ以上は紹介でね、あとはまあ私のそれに対する感想ですけどね。確かね、匂いっていうのはやっぱりね、ほら、今言った五感の中ではね、かなりね、もう古いらしいですね、その発生学的にっていうかね、そう進化の過程でいくとね。だから、特にそれからいくとね、逆に視覚ね、見る方はね、まだ新しい感覚らしいですよね。例えばほら、カンブリア紀ってのありますよね。これはだいたい5億年前なんですけどね。そのカンブリア紀にね、バーッとね、あの、カンブリア紀、まあ、大爆発って言われてるんですけどね、そういう、 まあ、歴史的にはっていうんですかね、どういうことかっていうと、その5億年前にね、なんか一斉にね、あの生物がね、まあ、短期間にね多様化したっていう、だからそれをか、まあ、大爆発っていう表現をしてるんですけど、その中のね、ある一つの説にはね、その時にね、視覚がね、あの見る視覚がね、急激に発達したことによってね、そういうね、生物の多様化が進んだっていう説もあるんですよ。でもただ、これはね、あの、それに反対する人もいるらしいんでね、まあ、あの、一つの説でしょうけど、だから、あの、視覚っていうのはね、だから、あの、感覚少なくともね、あの、匂い、嗅覚と比較すればね、あの、そういう長いね、歴史のスパンで見ればね、新しいんでね。要するに、あの嗅覚っていうのは古い感覚なんですよね、もともとあるね。ただね、あの、我々の実際、だから、視覚がね、発達することによってね、非常に生物の多様化が進んだと。ちょっと振り返ってみるとね、確かに私らの日常生活でもね、見ること、視覚にすごいほとんど頼ってますよね、いろんなことね。だから、あの、逆に言うとね、他の感覚、特にね、嗅覚なんかっていうのはね、一応日常生活では、ね、ちょっとおろそかにしてされてるんではないかなと。だけどね、あの、嗅覚っていうのはね、あの、そういうね、あの、発生のね、あの、生物の発生の歴史からいくとね、もっと古いんでね、当然もちろん大事な意味があるんでね、もう一回ね、その嗅覚のね、大事さっていうのをね、取り戻すことはね、必要ではないかなと。でこれ前から言ってますけどね、あのマインドフルネス瞑想、あのメディテーションですよね。あれはね、あの人間のね、いわゆる五感をね、フルに使ってオープンにしてね、周りに起きてることをね、そのまま受け止めるってことですよね。だからあの瞑想でほら、まあよく目をつぶったりしますよね。あれはなぜかというとね、おそらくあの普段よく使ってるね、視覚をね、意識的に遮断することによってね、他の感覚がね、まあ研ぎ澄まされるっていうかね、まあ、そういう意味もあるんではないかなと思いますよね。ただまあ必ずしもね、目をあのマインドフルメンソーでもね、目をつぶらなきゃいけないってことはないんですけどね、やっぱり一回目をつぶってみると、他の感覚ね、特に匂いの感覚なんかがね、研ぎ澄まされてね、普段気づかないね、新しいことに気づくっていうこともあるかもしれませんよね。まあそういうことで、今日言いたかったことはね、まあ、あの前は、前回はね、あの触ることの力ね、あの触覚ですよね。今度はね、あの匂い嗅覚のね、効用、そういうことで、ね、普段ね、あの、視覚ねとか聴覚とかね、そういうのにの影に隠れてね、あんまりあの目立たない五感の部類ですけどね、これらはね、おそらく発生的にはね、もっと古い時代からあるんでね、要するに非常に大事な、あの人間にとってね、大事な感覚なんですよね。それをまあもう一回ね、ちょっとその力をね、再確認してね、研ぎ澄まされるとね、新しいね、世界が見えてくるんではないかなということを、今日はご紹介しました。ではまた。
お話は心理学博士でうつ心理相談センター所長の村田明さんでした。この番組はインターネットでも聞くことができます。 FM いみずのホームページにあるネットラジオのバナーをクリックしてください。心に元気を、大人のメンタルヘルス。この番組は NPO 法人いみず市民メディアがお送りしました。それではまた来週。誰にも気づかれぬままに、この世を去りたい。できるだけ爽やかに、できるだけ穏やかに。この広い宇宙から見れば、なんてちっぽけな人生。でもその一